This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
日銀17年ぶりにマイナス金利解除。日銀は今日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決めました。2007年以来17年ぶりの利上げとなります。長期金利を低く抑えるための長短金利操作も撤廃して短期金利を 0% から 0.1% 程度に誘導する事実上のゼロ金利政策に移行します。金利の急激な上昇を防ぐため長期国債の買い入れは続けるとしているほか、ETF、上場投資信託などリスク資産の買い入れも終了します。日銀の植田総裁は記者会見で大規模な金融緩和策は役割を果たしたと述べた上で 2% の物価安定目標が持続的安定的に実現すると見通せる状況に至ったとしています。一方、今日の東京株式市場は日経平均株価の終値は昨日より263円ほど高い4万3円60銭となり、2週間ぶりに4万円台を回復しました。また東京外国為替市場の円相場は昨日より1円14銭高い円安ドル高の1ドル150円26銭で大方の取引を終えました。
それでは日銀マイナス金利の解除へ、17年ぶり利上げ決定というニュースです。はい、こちらの動きについて PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんにお話を伺います。片岡さんはこれまでに日本銀行の政策委員会審議員を務めていらっしゃいました。片岡さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお
願いいたします。
さて、17年ぶりの利上げということになりました。この評価後ほど伺うとして、はい、まずマイナス金利、ゼロ金利、はい、これはどういった意味を指すんでしょうか。
マイナス金利政策自体は先ほどお話もありましたが、黒田総裁の時のですね、はい、2016年の1月のタイミングで導入された政策なんですけれども、うん、もともと日銀はですね、銀行の中の銀行と呼ばれているように日銀にその各銀行が口座を持ってるんですね。はい、で、そこの口座、当座預金というふうに言うんですけれども、この一部の領域にマイナス 0.1 の金利をつけるという政策が、これがマイナス金利政策です。で、マイナス金利ですので、預けた金融機関の側は、預金からお金を徴収されることになるわけですね。だからそうすると、お金を預けるんじゃなくて、どんどん貸し出しを増やしていこうと。そういう動きが出てきて、金回りがですね、銀行からその企業とかそういったところに移っていくと、そういうことがまず期待されていました。うん、それからマイナス 0.1% の金利をつけるということになりますと、日銀がその設定する金利というのは、すべての金利の根幹となるものなので、はい、全体的にその、我々預金者がですね、持っている預金の金利ですとか、住宅ローンとか、ないしは企業の方がですね、お金を借りるときの金利、こういったようなものも全体的に下がるっていうことになるわけですね。うん、ですから、金利を全体的に下げる効果と、それから金回りを良くすると、そういう効果っていうのがマイナス金利政策として期待されたものです。
うん、お金を貯めるよりもお金を投資したり回す方が得だぞって人々に思わせる、はい、そうした効果もあるということですが、これが解除されるという点、はい、この影響と、そして評価はいかがでしょうか。
はい、今回、マイナス金利政策の解除を含む、長短金利操作、ですね、それから量的金融緩和みたいなものを、 日銀は基本的に、全てやめますという判断をしたんですよね、
うん、
でこれはある意味、まあ、黒田総裁前総裁の下でやってきた大規模金融緩和というのが、まあ、本格的に終わるということを意味しているわけですが、
うん、
なぜこういうことを行ったかというと、黒田、まあ、植田総裁のお話、ないしは日銀の報告を見ますと、その、ですね、2% の物価安定の目標が持続的安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと、
うん、
判断したためだと、まあ、そういうことなんですよね、
はい、
ですからこれは、2% の物価安定目標が持続的安定的に達成できたと、見たんじゃなくて、
うん、
達成できそうだと判断したので、今回の、政策変更をしますということなんですよ。
なるほど。
のでちょっとこう、微妙なその表現なんですけれども、
うん、
まあ、将来的に、まあ、近い将来ですね、2% に到達するっていうことが分かってきたので、まあ、現状の金融緩和の姿勢っていうのを、少しですね、ブレーキを、アクセルをですね、緩めて、ブレーキを踏んでいくような形にするぞと、まあ、そういうことを明確にしたっていうことだと思います。
これ黒田日銀総裁の時からですね、はい、2% の物価安定目標、はい、これを目指すということで掲げてきました、はい、でこれはまあ脱デフレというフレーズともとに理解されているわけですが、
はい、
今の植田総裁の話ですと、まだ脱デフレは完了していないけれども達成できそうだから早めにブレーキを踏むと、こういうことになるんですか。
まあ、そこら辺がですね、ちょっと私自身もよくわからなくてですね、
うん、
例えば足元のデータを見ると確かにその脱デフレ、それから 2% の物価安定目標が達成できる角度っていうのは日に日に上がってると思うんですよ、
はい、
例えば、まあ、今週ですね、春闘、まあ、先週もそうですね、先週からですね、春闘の一次集計の結果が報告されていますよね、
うん、
でこれは低消を含めてですね、そのベースアップ分と低消を含めた、金額で、まあ、5% を上回る賃上げ率っていうのがこれが報告されていると、
はい、
でこうした部分っていうのは、まあ、去年の 3.6% の賃上げ率に引き続き 5% 超っていうことですので、その賃上げの動きっていうのは企業としては非常に強いなっていうことはわかるわけです、
うん、
ただこの賃金の上昇が例えば、消費の拡大、ないしは需要の拡大にどこまでつながってるかって言われると、ここまだちょっとよくわからないんですよね、
はい、
例えば、まあ、GDP の統計とかを見てもですね、去年の7、9月期、それから10、12月期通してみても、やはりまあ日本経済は停滞していると言わざるを得ない状況だと思いますし、それからまあ日本国全体で需要と供給どっちが上回っているのかって言われると、供給の方が需要よりも多いと、まあ、つまりデフレギャップの状態であるっていうふうに言われていまして、その所得が増えてきているっていう兆しはあるんだけれども、それが支出に結びついて、需要が高まって物価が上がり、その結果として 2% に届くと、そういう環境に本当になってんのかっていうのは、
うん、
現状のデータではちょっと確認はまだ残念ながらできていない状況なんだと思うんですね、
うん、
ですから
なんかちょっと言い換えると、まあ、すみません、はい、お金がそれぞれのお財布に入ってきて、
はい、
でそれが柔軟に使えるようになっていって、
はい、
でそれがちゃんと価格などを上げたり賃金上げるっていう好循環になるっていう、はい、まだ入り口に立ってるかどうかという確認ができてないけれども、
ね、
利上げが決まってしまったということですか、はい。
まあそうですね、だからそういうその確認ができそうだというふうに上田さんはおっしゃってるわけですよね、
うん、
だから、まあ、実際確認はできてないんだけど確認はできそうだというところで、
うん、
今回政策を変更しますと、そういう話になったわけですね。
なるほど、はい、金利というと一般的にはそうか利子が上がって嬉しいなって思われる方もいるかもしれませんが、
はいはい、
一方で例えば住宅とかそれから消費財とか、
はい、
あと企業の設備投資とか、
はい、
いろんなところに影響してくるものだと思うので、いろんな景気にもブレーキ要因になりそうではありますが、この点どう評価しますか。
そうですね、はい、ですね、まあ、当面植田総裁はですね、その、金利はマイナス金利政策はやめるんだけれども、その例えば長期国債の、利回りを抑えつけるためにですね、国債の買い入れというのは継続するという話をしているんですね、
はい、
ただいずれにしても金利は上がるということは明確になっていますので、
うん、
まあ、今後その、例えば所得がどんどん増えてですね、その景気が良くなるみたいな話になれば、当然それに合わせて金利を引き上げていくと、まあ、そういう流れになってくると思いますね、
はい、
で こうした影響っていうのがどの程度出てくるかっていうのは現状ではちょっと不確定な要素は大きいわけですけれども、うん、いずれにしても、マイナス金利から、ゼロ 0.1 っていう形でプラスの金利に変えましたので、そのことによって全体的に金利が上がってくる可能性は、高くなったなと、そういうことだと思います。
うん、今賃上げのために消費というものをこう促したりいろんな課題というものがある一方で、はい、今円安になっていると、これを対処すべきために早めにブレーキを踏むべきだというふうに主張していた方もいる一方で、はい、今ブレーキを踏むと今先ほど言ったようなその消費に回らなくなってしまうと、だから今じゃないっていう、こういった意見というものが両方あったと思うんですが、今回の円相場の動きなどを含めてその評価はいかがでしょうか。はい、
そうですね、今回 の, その円相場自体は、例えばアメリカの方でですね、その金利を引き下げていこうという動きが、現状物価が 2% からなかなか 2% になかなか下がらないという状況が観察されたので、ちょっと遠くなったなというそういうアメリカ側の要因もあります。で、他方で、事前報道でですね、そのマイナス金利政策は解除するとか、かなりの、決まった内容がですね、事前報道で結構漏れていたというか、報道されていて、結構日銀がもう、利上げをするぞということはですね、結構皆さん理解されてたと思うんですね。ですから、そういう状況だと、特にその海外市場の方たち、市場を見ている方たちからすると、材料は出尽くした状況で円安が起こっているということなんだと思うんですね。で、金利差みたいなところでいきますと、その日銀がその 0.数%金利を上げたところでですね、アメリカの方がもう 5% とかそういう状況の金利になってますから、政策金利も。だから、焼き石に水っていうところはあります。なので、むしろ今回の件でいくと、その日銀が多少金利を上げてもですね、円安の流れが止まらないっていうことが改めて分かったと。そういうことなんじゃないでしょうか。
なるほど。なので円安対策としては効かない、はい、一方でその物価、ね、はい、あるいはその様々な消費などに対してちょっとブレーキを踏むのが早すぎた、こういった評価になるんでしょうか。
は
い、
そうですね、私自身は例えば、そういった状況をですね、もっとしっかり確認してからでも遅くなかったのかなっていう気がします。例えば、日銀の内部的な話で申し上げれば、来月の4月のですね、決定会合で、展望レポートという形でですね、その政策委員を含む、審議員の皆さん、総裁副総裁も含めてですが、そういった方たちがその日本経済の将来の経済動向、物価状況っていうのを点検してレポートとして公表するんですよね。ですから、仮にその政策変更を行った場合に、それでも 2% で、しっかり物価が安定的に推移するであろうっていうことを内外に説明した上でですね、今回の政策変更しても遅くなかったと思います。それから、例えば支店長会議といった形で、その地方の経済動向というのを具体的に議論する機会というのが4月の上旬にあるんですね。はい、で、こうした形で、重要な、これまで、なんですかね、10年以上金融緩和を続けていたところを転換するわけですから、重要な決定だと思うんですけれども、そういうその、いろいろな確認とかですね、データの動きを待ったりとか、そういうことをしてからでも遅くはなかったんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでなぜ3月なのかっていうのはちょっと、下せないところではあります。
そうですね、ベースアップなどの効果が見えるのはもう少し先でもありますので、各指標とそれから今後さらに柔軟な金融政策というものが相場などを含めてね、行われるかどうか見ていきたいと思います。片岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。